はい、ハレルヤ。この素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様、復活し栄光を受けになったイエス様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
安子先生、ちょっと字幕出ませんから、よしこ先生に通訳していただきます。まあ、最近クマの被害が増えてますね。
Recently we see news that bears damage livestock and crops and attack people.
2人の若者が山に登ると突然クマに出会わせました。
Two young men encountered a bear in the mountain.
慌てて一人は死んだふりをし、一人は木の上に登りました。
One pretended to die, and another climbed the tree.
すると熊は死んだふりをした人のところに近づいて、耳元で何かささやいて、そのまま去っていきました。
The bear came near to dead one and whispered him and left him.
それを見ていた木の上に登っていたもう一人は降りてきてですね、今熊が君に何か語ったけど何を語ったんだと尋ねました。
The man came down from the tree and asked his friend, what did the bear say?
彼は、いや、何も語らなかったよ。いや、確か耳元で何か語った。何を語ったんだと尋ねました。
At first, the friend said, the bear didn't say anything. Second time, he replied.
すると彼は言いました。いざという時、逃げていく友達は本当の友達じゃないから、そんなのと付き合わない方がいいよって。
The bear told that the friend leave you behind in emergency.
まあ、いざという時、人間の本当の姿が分かるというお話です。はい、
People's true nature is revealed in times of crisis.
はい、あんま受けなかったですね。はい、じゃあこれはこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日はタイトルにあります許されない罪というタイトルでね、お話をいたします。今回から少し字幕が変わって、最初に英語訳を出して、その後日本語でお話をいたします。最初に聖書マタイの福音書12章を開いてください。今日は代表して田中恵里姉妹に読んでいただきますが、じゃあ恵里姉妹、最初に12章の31節と32節を読んでください。
だから私は、だから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは誰であっても、この世であろうと次に来る世であろうと許されません。
はい、今日は少しシリアス、重い重大なテーマについてお話をします。よく聞いてください。ここでイエス様は、人はどんな罪も冒涜、冒涜というのは神聖なものを汚すこと、もうまた人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されますと言われ、次にですね、しかし 聖霊に逆らう冒涜はこの世であろうと次に来る世であろうと許されませんと、こう言っておられます。聖霊に逆らう罪は許されないんだと、ね、永遠に許されないんだと、まあ、これはどういうことでしょう。許されない罪というのがですね、あるのでしょうか。私たちはこの尊い救いというのをですね、失うことがあるのでしょうか。まあ、この意味はこの箇所だけでなく、文脈ですね、コンテキスト全体でですね、理解する必要があります。はい、エリ姉妹22節読んでください。
その時、悪霊に疲れた目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その推しは物を言い、目も見えるようになった。
イエス様は悪霊に疲れ目も見えず口も聞けない人を癒されました。23読んでください。
群衆は皆驚いていった。この人は旅人の子なのだろうか。
それを見た群衆は驚いて言いました。当時ユダヤ人の間では、このような奇跡、宮沢を行うのはメシア、キリストだけだと考えられていました。こんなことをできるのはメシアだけだと。メシアというのはヘブライ語、キリストがギリシャ語、同じ意味、油注がれたもの、救い主という意味です。ですね。このような技をできるのはですね、キリストだけだと考えられていました。それゆえ、この人はダビデの子。ダビデの子っていうのはですね、メシア、キリストの称号です。別の言い方です。なのだろうか。ヨハネ7章42節には、キリストはダビデの子孫から出ると書いてありますので、キリストを別名ダビデの子と、まあ、そういう言い方をするわけです。はい、エリ姉妹24読んでください。
これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。
それを聞いたパリサイ人はね、本来ならばそうですと、この方イエス様がメシア、キリストですと言わなければならないのに、メシアしか行わない御業ですから、この方がイエス様がキリストですと、メシアですと言わなければならないのに、この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだと言ってしまいました。これは本当にイエス様にまた共に働き悪霊どもを追い出された聖霊様に対する冒涜です。イエス様しか行われない技を悪霊どもの頭でベルゼブルの力で追い出している、本当にイエス様に対する聖霊様に対する冒涜です。それゆえにイエス様は先ほど読みました31、32、人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されませんと。聖霊に逆らうことを言う者は誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうとも許されませんと、このような言葉を発せられました。 ゆえにイエス様が言われた聖霊に逆らい、ね、冒涜する罪は、この当時のユダヤ人、24節ですね、パリサイ人が、この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだと。当時のユダヤ人だけが犯すことのできる罪で、今日の私たちに関わりはありません。彼らだけが犯すことのできる罪です。では次の場合はどうでしょうか。はい、使徒の働きに移ります。4章です。エリ姉妹4章の初めに34、35を読んでください。
彼らの中には一人も乏しい者がなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて、人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。
はい、初代教会弟子たちは財産を売ってそれを人たちに渡し、必要に応じてね、お互いの間で分かち合っていました。まあ共同生活をしていたわけです。ところがです。はい、五章の1と2読んでください。
ところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、
もう少しありますよ、
ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。
はい、アナニアと妻サッピラは持ち物を売った代金の一部を自分の手元に残して、残りを持ってきて、これが全額ですと言いましたね。まあそう書いてあります。物を持ってきたのは良かったのですがですね、まあ一部残して、残りを持ってきて、これが全額と言ったんです。それに対してペテロは言いました。はい、3節、4節読んでください。
そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。
ペテロは言いました。それはもともとあなたのものです。ですね。まあ、いくら捧げるかはあなたの自由ですと。ですね。一部捧げようが全部捧げようがあなたの自由です。なぜ一部を残してこれを全額というのかと。あなたは人を欺いたのではなくて、神、聖霊を欺いたのだとこう言ったんです。あなたは聖霊を欺きましたと言っていました。はい、5節読んでください。
アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた。
それを聞いたらアナニアはその場で倒れて息が絶えて死んでしまいました。続いて10節読んでください。
すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し夫のそばに葬った。
はい、サッピラ、妻のサッピラもですねペテロの足元に倒れ息が絶えて死んでしまいました。こうして夫婦は共に倒れ息が絶え死にました。あなたは聖霊を神を欺いたのだ。アナニアとサッピラはですね、皆さんじゃあ裁かれて地獄に落ちたでしょうか。地獄に落ちたでしょうか。どう思いますか。皆さんどう思いますか。ね、彼らは聖霊に逆らったわけですよ。しかしこのような行い、アナニアとサッピラのような行いはアナニアとサッピラだけではなく私たちも起こす可能性があります。私たちも犯す可能性があるんじゃないでしょうか。私たちも聖霊様の語りかけに気づかずまたは無視して自分勝手に行動したことはないでしょうか。ありますね。もう正直に言ってあるんですよ。そうなるとみんな裁かれですね、地獄に行ってしまうのでしょうか。あ、どう思いますか。
地獄ではない
と思います。地獄ではない。はい。カエロは生き絶えたつと書いてある。みんな地獄に行ってしまうのでしょうか。皆さんどう思いますか。聖書はこのことについてでは何と言っているでしょうか。はい、第一コリントに移ります。3章です。じゃあ10節11節をですね、エリシマ読んでください。
与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。
はい、キリスト者、皆さんのことですですね。キリスト者、弟子の働きはすべてキリストという土台の上に家を建てるようなものだと書いてあるんです、ね、いろんな材料を用いて土台はキリストです。そこに家を建てるようなもの、問題はですね、どのような材料で建てるかなんです。どんな材料で家を建てますか。あなたは自分のキリスト者としてのですね、人生どんな家を建てますか。はい、12節読んでください。
もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、
はい、ある人は金、銀や宝石でですね、建物を建て、ある人は木や草や藁で建てるとこう書いてある。そういう材料で建てると書いてある。はい、13節読んで。
各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は人ともに現れ、この日がその力で 白人の働きの進化を試すからです。
はい、その日というのはイエス様が再び来られる日に、私たちのこの地上で働いた全ての働きは火によってですね、その進化が問われると書いてある。進化、本当に神に受け入れられるものかどうかが試されます。あなたの働きは全部火で一回焼かれます。火によって進化が試されるとこう書いてある、ね、イエス様に従わず自分の考え、自分勝手にしたものか、主に従わなかったのか、自分勝手にしたことか、愛によらず自分の名声のためにしたことなのか、その動機が喜びではなく不平不満、ブツブツ言いながら強制されてしたものか、進化が問われます。そのようなですね、木や草、藁で建てたものは火に耐えられません。耐えられず焼かれて消滅してしまう。主に従わない、愛によらない、喜びを持ってしなかったものはね、喜びがなくしたものは火に耐えられない、もう焼かれて消滅してしまう。アナニア夫妻の捧げ物はこのようなものです。もうその働きは消滅しですね、天国では何の報いもありません。聖霊を欺いた捧げ物はですね、天国では何の報いもありません。しかしながらです。はい、3章の15節、エリシマ読んでください。
もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。
聖書を開いている人、ここだけお読みいたしましょう。3章の15節です。はい、もし誰かの建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますと書いてます。木や藁で草でですね、建てたものは焼かれて損害を受けますがですね、自分自身、その人は火の中をくぐるようにして助かります。建物は焼け損害を受けるけれども、その人自身は火の中をくぐるようにして助かり、つまり天国には入りますと書いてある。助かりますと書いてある。アナニア夫妻は地獄に行ったのではありません。報いはありませんが、天国に入りました。自分自身は助かる。一人助かると。まあ、こう書いてあるんですね。今日の説教のタイトルです。許されない罪。まとめますと、マタイ12章の22から32のところで、イエス様がなされた御業、ね、盲人の目を開け、推しの口を開き、死人を生き返らせる御業は、メシアにしかできない御業。それなりにパリサイ人たちは、悪霊どもの頭、ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出したと。追い出していると言いました。これが許されない罪です。当時のパリサイ人にしかですね、犯すことのできない罪。今日の私たちはこの罪を犯すことはありません。第2番目。人の働き5章1節から10節。 アナニアとサッピラは聖霊を欺いたゆえにですね、その働きに対して報いを受けることはありませんですね。しかしながら彼らはイエス・キリストの十字架をですね、信じたゆえに救いというのは失いませんでした。ゆえに彼らは天国には入ったということです。3番目、第一コリント3章10から15節。すべての私たちの働きは火を通します。火を通されると。そしてその真か本物かどうか、永遠に残るものかどうかがですね、試されます。試されます。木や草わらで立てるならばね、焼かれてしまいます。天国には残らないということです。一方ですね、金銀宝石、火に耐え、いつまでも残るもの、こういう材料であなたが建てるならばですね、すなわち信仰によって、希望によって、愛によって、第一コリント13章の13節、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で最も優れているものは愛です。皆さんが愛を動機としてですね、信仰によって行った行為は火に耐えるって書いてある。いつまでも残るって書いてます。で、これをもってですね、私たちは神様の働きをですね、励み、イエス様から天国でですね、忠実な良いしもべだと、ね、お褒めの言葉をいただき、天国であなたの報いはこんなにたくさんありますよと、豊かな報いをですね、受けるものとなりましょう。この地上で報いを受けたら天国ではありません。自分の利得や名誉のためにこの世でしたらですね、この世で報いを受けたら天国では報いはありません。聖書の中に、良いことは隠れてしなさいと書いてあります。良いことは隠れてしなさい。右の手のしていることを左の手に教えてはいけないと書いてある。私たちは主に対して行うのです。そしてイエス様からお褒めの言葉をいただき、天国に豊かな報いを受ける兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。はい。総学者お願いします。はい、目を閉じて今日語られたことをですね、思い起こし反芻してください。許されない罪は当時のパリサイ人しか犯すことのできなかった罪。私たちに関係はありません。ですが聖霊を欺けばその働きはもう燃えてしまいます。永遠に残りませんがですね、私たちは主に忠実に愛を持って働いたことは、ね、永遠に残るというお話です。今日の説教を覚えて1分間自分の口でですね、どうぞめいめい祈ってください。ですから自分の利得や自分勝手にしないで、主の命令に従い、愛を持ってですね、全ての奉仕ができるように主の前に、ね、聖霊様の導きに従いましょう。はい、天のお父様、ありがとうございます。今日の御言葉を感謝いたします。私たちはイエス様を信じて救われました。もうその救いは私たちから取り去られることはありません。私たちのこの地上の行いによって天国で報いを受けることになりますが、その私たちの働きはすべて火によってテストされる、試されるとあります。進化が試されます。いつまでも残る働きをし、天国で豊かな報いを受ける兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。私たちの祈りを賛美に変えてですね、今総楽流れております God bless you、 ご一緒に賛美いたします。途中で 感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。